にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただけたら嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。東京は、今週打って変わって、また梅雨の舞い戻ったようなお天気が続いております。なんか幸い、私の住んでるエリアではね、なんかとんでもない豪雨っていうことはないんですけれども、雨が降ったり止んだりで、この湿気がね、本当に不快指数がすごいですよね。武藤さんのね、体調がちょっと心配ではありますが、なんか昨日もね、息上がってるって言ってたので、どういう状態なのかなっていうところなんですけれども、この湿度も不快ではあるんですが、私最近本当に悩まされているものがありまして、それはね、蚊です。虫の蚊ですね。痒くなるやつ。これ聞いてくださってる方の中には、もしかしたらあんまりご縁がない方もいるかもしれないんですけど、やっぱり子供と付き合って公園にいたり、でもどうだろうな、どこにいても刺されますね最近。なんか毎年そんなに刺されるイメージってなかったんですけど、なんか今年は早くも足首周りがね、なんかめちゃめちゃ汚くなってしまって、そういうとこばっか噛んでくるんですよね。で、ちゃんとね、虫除けスプレーやってるんですけど、なんか全然意味がなくて、子供もやっぱり汗もかくし体温も高いからすごく刺されやすいじゃないですか。で、特に下の娘がやたら刺されやすくて、そして刺されるとやたら腫れるんですよ。で、なぜかね、なんかこう顔ばっかり刺されちゃって、先日目のところ、目の上刺されたら本当にお岩さんのように腫れてしまって、たかが蚊ですが、されど蚊という感じで、見た人からしたらね、すごくびっくりされてしまうんですよね。本当にいい虫除けスプレーご存知の方いたら本当教えてほしいです。なんかよくね、売ってるようなやつですよ、使ってるのは。なんか全然意味なくて、塗り直しもしてるんですけど、毎回刺されちゃうので本当に教えてほしいです。まだまだね、きっとこの時期って続くと思うので、なんかこう夏が終わった頃にはなんかいろんなところがボコボコになってそうな気がしています。暑さ対策ももちろんなんですが、この虫対策もね、これからちょっと気をつけていきたいなと思います。今日はですね、私のこう平日の夕方のから夜にかけてのルーティーンを交えながら、こうちょっと手放すことっていうところをテーマにお話ししていこうと思っています。この配信でもお話しさせてもらってますが、基本、ワンオペの私なんですけれども、こう日が長くなるとね、ついついこう帰りが遅くなってしまいがちじゃないでしょうか、お子様をお持ちの皆様。お迎え行った後にちょっと公園寄っちゃったり、冬だったらね、なんかもう暗くなったから帰るよってこう引き上げる理由が、子供に伝わりやすいんですけど、こう明るいとね、こうなかなか説得力を持たない。こう特にね、こう時間の概念がまだこう未発達な子供に対してっていうのはなかなか難しいなっていうのを感じています。なのでね、案の定最近は、帰りがこう7時近かったりするわけですよ。で、ただもう最近はね、9時は難しい。でも9時半にはお布団で、横になっていたいので、この私にある時間は2時間半なわけです。これね、本当にご家庭によって違うと思いますし、7時に帰ってきても我が家は8時半に寝かせてますっていう方もいると思うんです。それはね、本当にご家庭によってだと思うんですが、その夜のこうバッタバタな時間もどうすればいいのっ って思っている方がもしいたら、まあ、少しでも参考になればいいなと思い、ちょっと我が家のルーティーンを踏まえて、まあ、ちょっとこう概念的な部分で言うと、優先順位を上げるためには不必要なものをちゃんと仕分けて手放さないといけないよねっていうところをこうちょっと含めたお話をさせてもらおうと思っています。そう、まずはね、こう自分にとっての優先順位って何かなって、ここからだと思うんです。まあ、これは今日は私は夜のルーティーンとしてお話ししますが、何においてもそうですよね。大きく言えば自分の人生においての優先順位とかもあると思いますし、パートナーに求めるものの優先順位とか、仕事に求めるものの優先順位とか、ただあんまりね、こう全部カチッカチッと決め込むのは個人的にはあんまりおすすめはしていないんですけれども、ある程度やっぱり指針はあった方が自分のこう選択として判断基準がしやすいよなっていうのは常にあります。で、話を戻しまして、私のその夜寝るまでの優先順位としては、まずは楽さ、もう楽を取るこれ一番大事です。あとは私の機嫌私ができる限りイライラしない。やっぱ私がイライラしてしまうと子供もね、イライラしてしまう、この負の連鎖が生まれてしまうので、私がイライラしないが次に大事、そして次が子供の機嫌、子供が、まあ、スムーズにこう楽に、心地よく家での時間を過ごしてほしいなっていうところ、まあ、それが一番ちょっと下に持ってきちゃったんですけど、まあ、そこら辺かなと思っています。で、2時間半なのでね、私にある時間は、まあ、それくらいを優先順位上げて、他はできる限り手放したいと思っています。具体的には、まあ、そうですね、やっぱりこう栄養価の高い食事とかねこれは、まあ、我が家は上は小学校、下は保育園で、お昼にしっかり栄養の取れた、バランスの取れた食事を取ってきてくれるから夜手放せているというのもあるんですけれども、もう最低限お腹が満たす食事にしようと思っています。なので、まあ、そんなにね、2人とも好き嫌いないですけれども、やっぱり食べやすいもの、食べてくれるものを優先的に出しますし、品数というよりも、まあ、量で、よく食べるのでね、2人とも量を出すというところを目的にしています。ご飯の量を多くするとか、野菜もね、きゅうり切るだけとか、トマトだけとか、そういう感じで手の込んだことを全くしない、もうそこをね、手放しています。で、本来だったらちゃんと食事を用意して、じゃあいただきますってした方がいいと思うんですよ。まあ、余裕がある日とかね、週末とかはやりますけれども、そんなことね、言ってられない時あります。お腹空いちゃって、もうね、カオスですよ。もうそういう時は、何か、もうそれこそきゅうりですね。きゅうりはこの時期万能です。きゅうり縦に切って、こう持ちやすいようにしてあげて、とりあえず、まあ、前菜として2人にそれを出してあげるで、余裕があれば、まあ、マヨネーズくらい出しますかね。余裕ない時は本当、切ったきゅうりだけ持たせて、ちょっと時間を稼ぐとかやっています。まあ、ある意味ね、ちょっとコース料理的に楽しんでもらって、前菜、きゅうりとか野菜をね、野菜スティックで楽しんでもらってから、ちょっとして出来上がったメインがやってくるような流れで進めています。で、あとは、上の子、小学校なので、まあ、宿題問題ですね。皆さん、どう対応されていらっしゃいますか？もうね、この間の、まあ、先週か、子育ての話でもしましたが、まあ、やってこない、学童で。そう、もうね、なんでなんですかね。まあ、一人でできない宿題もね、あるので、音読とかね、親に聞かせるとか、まあ、解けない問題とかもあったりするので、まあ、どうしてもこう宿題の時間っていうのもある程度夜取らざるを得ない状況なんですよ。で、そういった時に、我が家では本当にやるをゴールにしています。ちゃんとやるは手放しています。まあ、このちゃんとっていうのはきっとこの親御さんの感覚で全然違うと思うんですけど、 まあ、基本的に、まあ、これあれですね、土日でもそうです。基本的に彼に対して宿題はやるをゴール設定しているので、あのたまに週末とかはこう日記を書く宿題が出てくるんですが、まあまあなかなかなもんですよ。文章をね、こうやったーと思いましたのこのターの伸ばしで1行くらい稼ぐとかやってるんです。小賢しいですよね、まあ、よく考えるなと思うんですけど、まあ、そういった書き方とか丸がなかったりとかあるんです。あの直したいところは、訂正したいところはあるんですけど、基本的にはもうそのまんま出しています。漢字の練習とかもね、あーこれちょっと直し入られそうだなって思うところあるんですけれども、直し入ったらその時やればいいと思って、夜の、あの我が家での貴重な時間としては、ただやる、もうそこまでで、宿題とは私は親としてね、そういった向き合い方をさせてもらっています。もしかしたらね、こう先生からしたら、いやーちょっとお母さんもうちょっと見てほしいなって思われているかもしれないんですが、まああの面談とかでね言われたら、まあちょっと私もそういった関わり合い方をちょっと工夫しようかなとは思いますけれども、今のスタンスとしては、そこまででさせてもらっております。あと、まあ、もう一つ家事としては、洗濯物を畳むというものをだいぶ手放しています。まあ、基本的に畳むものとしてはタオルくらいかなって思うんです。でこの畳むタオルを畳むに関しても、一応担当としては夫担当になっているので、私が畳むことっていうのはなんか自分の、ミニタオルとかね、それくらいかなと思ってます。であとは畳まないです。下着とかも全部畳まないですし、子供たちの洋服も、畳まない。そのままポンポン入れるか、もしくは干す時にもうすでにハンガーにかけているものが多くて、あ、そう、我が家はあの洗濯機がね、乾燥機付きではなくてこう縦型の、タイプなんですね。まあ、次ね購入する時は、まあ、家族も増えたので乾燥機付きもいいかなと思うんですけど、私こう洗うのは好きなんですよ。何でも水洗いしたい。これね武藤からしたらすごくえって思われるかもしれないんですけど、水洗いが一番綺麗になると思っていてもう何でも洗いたくなっちゃうんです。特にねお日様が出ていると。だからこう3回くらい回したいんですよ。なのでこう乾燥機付きだとね、ずっと一日中回ってるじゃないですか。で洗うタイミングがなくなっちゃうので、今は縦型を使ってますが、まあそれもねこう楽さを取ると、まあ乾燥機付きもいいかなって最近はねちょっと心揺らいでいます。まあそれちょっと余談なんですが、なのでこう干す手間があるんですが、その干すタイミングですでにこう子供用のハンガーで干すとか大人用のハンガーで干しているので、乾いたものはそのままハンガーでクローゼットに入れれば OK という、 こう動線にしています。なので、まあ、畳むというプロセスを一つ外して、元に戻す、片付けるというところだけにしています。あとは具体的なことではないんですけれども、子供とのコミュニケーションの中で、以前はねこう平日の夜は YouTube は何分とか何時間とか、ゲームもこう時間を決めて、ルール設定していたんですが、まあなかなか守れないで、あと何分だよとか時間過ぎてるよとか、このねこうやり取りが私にも子供にとっても何も良くないと感じて、まあ、確かにねこうルール化することで習慣にして、付き合い方をこう学ばせるっていうのもあると思うんですが、もうむしろねそこを手放しまして、できる限りこうお互いに気持ちよくいようというところを優先したところ、まあ一つだけ、まあ9時まで、もうそれ以降は、歯磨くとか寝る準備に向けての時間だよっていう、そこのルールだけにしています今は。冒頭でねお話ししたような こう私にとっての優先順位、楽さとか、私も子どももこう居心地をよく過ごすとか、これを大切にしたかったら、やっぱりこうルールとか、まあ決まり、こうしなきゃいけないみたいなのはできる限りね手放した方がいいなって思って、気になるものは本来ねありますよ。私結構きちきちっとしたい性格だからなんですけど、この平日の夜のルーティーンの中ではこれは手放そうと決めて、手放すようにしています。余談なんですが、知り合いのね、親御さんが優先順位として8時には必ず寝室に行く、これが第一優先にしている方がいて、まあ、そのためにはねやっぱり、まあ、帰ってくる時間にもよると思うんですけど、いろんなもの手放さないといけないですよね。なので夕ご飯はレトルトとかも平気で使うって言ってますし、ただママなんですが、彼女にとっては8時にお布団行って、ゴロゴロしながら好きな絵本を選んでもらってみんなで読んで、今日あったことをおしゃべりしてとか、そういう時間を大切にしたいという彼女の、まあ、価値観の上でのこう優先順位、まあ、それがね明確になっているからこそ本当切り捨てるものがはっきりしますよね。まあ、なので、話を戻しますが、まあ、こう手放すことって大事とは言われていますけれども、まずは何を自分は優先順位として大切にしたいのか、まあ、そこを明確にすることにおいて、手放すことがこう選べる明確になってくると思うので、ぜひねこう本当に平日の夜ってこう慌ただしい戦場のように過ごしている方いっぱいいると思うんです。で実際にねこう最低限やんなきゃいけないことってもちろん多いじゃないですか。ご飯もそうだしお風呂もそうだし、歯磨きとかね、歯磨きはやっぱり優先順位上げておきたいですからね。だからこそまあ、その中で何を大切にしたいかなってまずは考えてあげることで、あこれはいいかもなとか、手放せるものがきっとね見えてくると思います。当たり前にねやっていること一つ一つも、あこれって必要かな、不必要かな、今やることかな、後ででもいいのかなとか、これって本当にやりたいことだったのかな、こうやんなきゃいけないって思い込んでないかなとか、こう全部こう問いを立ててあげることで、あ今じゃないなだったり、これ私じゃなくてもいいんじゃないかとか、まあ、そもそもこれ手放してもいいんじゃないとか、こうボックスにね仕分けが本当できるようになるんですよね。今日は、まあ、こう子育ての元にお話しさせてもらいましたが、まあ、この優先順位を決める、手放すものを決める、仕分けする、これって何にでも言えることだと思うので、自分ごととして捉えた時に考えてもらえたら嬉しいなと思っています。最後に先週に引き続きお知らせをさせてください。7月の1日より私の継続コーチングの体験セッションの募集をさせていただきます。今日のお話のようなこう優先順位、手放す、仕分けみたいなこう思考の、組み立てなんかもイメージとしてはねしていただける機会かなと思います。まずは30分の個別相談をした上で必要な方に体験のセッションを、ご案内させていただきますので、ぜひお気軽にご興味ある方、お問い合わせいただけたら嬉しいです。7月1日より私の公式 LINE にて募集をいたしますので、登録の上お待ちいただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回。失礼いたします。